皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46柴田優奈と
乃木坂46松尾美優です。よろしくお願いします。
この番組はちょっとした生活のヒントや元気勇気をお届けできるように皆さんとつながっていく番組となっています。
初耳ですね。元気と勇気はお届けできるかもしれないけど、うん、生活のヒントはちょっと難しいかもしれないなっていう。
いや、お届けしていきますよ。
あ、お届けしかったようなドリーミングタイムなんですね。乗っ取られちゃった。
はい、はい、今回は4期生の楽曲ジャンピングジョーカーフラッシュにちなんで洗うをテーマに皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。
そうなんの、はい、それは10月11日の放送テーマなんだ。そうなんだ。
そうなんですよ。
いっぱい話した。
話しました。洗うについて。
洗うについて。
はい、
広がるんだそこで。
広がりますね。全然。
そう、例えば何があるの。
なんか家族で洗車してますとか。
平和だな。
いうメールがあったりとか。
平和すぎだな。
あ、広がります、ね、広が
る。いいですねって言って。
はい。洗車かって言って、その洗車について今度また広げてみたいな。
面白いね。はい、この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組です。ハッシュタグのぎなんをつけてつぶやいてください。
じゃあ今日はジャンピングジョーカーフラッシュにちなんでフラッシュについて話していきましょうか。
フラッシュ、わかりました。フラッシュ、フラッシュですか。フラッシュって言うとやっぱりカメラのあれですかね、
は
い、
そうですね。携帯でもね光りますし。
そうですね、携帯だとよくあのライトつけたまま、うん、
つけっぱなしの方よくいますよね。
いますね。はい、はい、終わりです。ちょっと私には広げるようなあの実力がなかったです。
フラッシュ行きますね。
30分。
30分。
フラッシュ、その後は来週はジャンピング。
ジャンピング、ジャンプについてとかね。あ、行っちゃって。
そうなんだ、うん、
もうジャンピングジョーカーフラッシュだけ3本ぐらい取れちゃいますからね。
初めて聞いた。やっぱさすがですよ。
いや、まあメッセージをこういただいてやっと成り立ってる番組って感じですね、う
ん、私たちもです。
はい、さてここまでそんなに面白い話はなかったんですが、ここからは違います。日本全国のホワイト推しの皆さん、お待たせしました。ホワイトティー松尾が盛り上げてくれるでしょう。
ホワイトティーじゃないし、
今週の松尾。
シンプルに間違えてて可愛い。ホワイティーでしたね、台本だと。
ホワイトティーって読んじゃった。ホワイティーでした。
そうなんですね。
あ、わざと白で来た。今日は
違う、わざと
このコーナーがあるから白着てきたんだ。
違うの、聞いて聞いて、これには理由がある。
なんだ、
え、これでいいですか。もう今週の松尾、私も話すことないから。私が、うん、まあ、年明けぐらいとか、うんうん、去年の冬とかに買ってた服が全部ね、
うん、
黒か紺か、うん、深緑とかだったの、
うんうん、
でお母さんが心配してきて、もうあなたの心の内を表しているような色だねって来て、うん、いや別にただ黒が好きなんで、でも最近真っ黒黒好きじゃんって何回も言われてて、うんうん、だから何も考えてなかったのその時は、うんうん、ただ黒い服を持ってれば格好をつけられるかなって思って、うん、黒服ばかりね着てたんだけど、うん、でもなんか今年の夏ぐらいからカラフルなお洋服の方がなんか気になりだした。なんかやっぱり心も関係してんのかなって思って。
めっちゃ関係してるよ、お洋服って。
あ、そうなんだ、うん、だから最近はあのお母さんに、私の心は今明るい色ですっていうのを見せつけるためにも、うん、そして私の気分的にも最近は白ばっか着てるから、なんかここ来ると大体ね言われちゃうんですよね、うん、
じゃあ最近は心が晴れてるんですね。
そうなんです。パステルカラーは着ないですね。
私も着ないです。
うん、イメージない
、うん、似合わない。
え、単純に。そう、そう、
ね、え、似合わないんだ。
似合わない、似合わない。
ゆうちゃん白いからいけそうかと思
った。なんか薄紫とかならギリいけるけど、うん、水色とか、うん、でもピンクとかはあんま似合わない。
そうなんですね。
おしさんのピンクはどう、可愛らしい。
私この前親友とその話ずっとしてました。
え
ユニクロさんによく行くんですけど、
うん、
なんかメンズコーナーに薄ピンクのカーディガンがあって、
うん、
で、あの、これ着る人いるのかね、まあいるかとか話してて、で、そのままエスカレーター降りてた時に、
うん、
すっごい薄いレモンイエローを着てる人がいて、お父さんが子供を連れてレモンイエローを着てるお父さんがいて、
うん、
あ、こういう人があの薄ピンクとか着るんだろうねっていう話になったんです。だから薄ピンク着る人ってあんまりなんかこう想像つかなかったけど、意外と いるんだなと思いました。あ、人によりますよね。
まあね、
うん、
そう
似合えば OK。
私もなんか中学の時に、うんうん、クラスのあんま喋ったことない男の子が、うん、校外学習みたいな私服だった時に、うんうんうん、薄ピンクのお洋服着てきてるなみたいな、あの子そういう感じのキャラクターだったんだって思って、うん、すごいびっくりしたのを未だに覚えてる。全然どんな子か分かんなくて、うん、ピンクねって思った、
いや結構ね衝撃はあるよね、
うん、なんかあんまり着てる人がさ多くはないじゃない、うんうんうん、だからこそなんか薄ピンク着てると、うん、おー、ピンクなんだ。
あれでもなんか女の子で黒のランドセル背負ってる子と同じ感覚な気がします。そうなんだっていう
感じ。あ、そういう感じね。
ピンク、薄ピンク着てる男の子と同じぐらい。
あ、黒ランドセル女の子、うん、でもなんでなんだろうね。ピンク着てるとあピンクってなるよね、
うん、似合う人なら全然着てていいんだけど、ね、
そうデートにピンクは
人による。人によるなんか意外、白の T シャツとか着てそうな人がピンクとのとか着てきたら、
うん、
あ、ピンクなんだってなると思う。そうそう、
別にピンクってはなんないの、
うんうんうん、
あ、ピンクなんだ、うん、みたいになる。
そうそうそう
なんか別にだからどうこうってわけじゃない、うん、あ、ピンクね、
ただ驚く
みたいな
ピンクね
感じになります。
全然嫌ではない、
うん、
隣歩かれてもピンク着てても全然嫌じゃないけど、
うん、どうおーって、うん、
あ、ピンクの方ねって、
なんか変なところから声が出る感じです、うん、
そんな感じです
はい、
今週も最高に盛り上がったお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。ではここで私が最近聴いている曲を紹介したいと思います。それではお聴きください。エド・シーランさんでフォトグラフ。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
ちょっとした生活のヒントや元気、勇気をお届けできるように皆さんとつながっていくを目指している乃木坂46、柴田優奈と。
そんな感じに。はい、松尾美優がお送りしている乃木坂に相談だ。続いてこちらのコーナー。
せーの。
今週の乃木いじり。
はい、よくメンバーのことをいじっている私たち二人が正々堂々とメンバーのことをいじるためのコーナーです。リスナーさんからいじってほしいメンバーといじってほしい内容をメールで募集しています。
はい。まず最初のいじり坂は、ゆみきなお、ドイツから、ドイツドイツなんですよ。本当にドイツなんですよ。何々県とかじゃなくて、ドイツの、ドイツからの乃木坂ファンさんからです。
ドイツ。
すご。普段でもコーナー外でもよくいじられているなおちゃんなんですけど、日曜日のラジオ番組に風が通る服が好きとおっしゃっていました。その日は肩だけ少し出ている服を着ていましたが、あのボロボロジーンズも風通しのためでしょうか。そうですね、破っちゃうんですよねよくさ、うん、背中めっちゃ開いてないなおちゃん、ね、なんかワンピースとかでも、うん、開いてはいけないぐらいのなんかもう窓みたいな、うん
ね、
もう背中に窓抱えてるんです、うん、
確かに。
でさ、リハのズボンとかでもさ、うん、
あ、
なんか長ズボンなんだけど、うん、本当は半ズボンなの。
切れてる、ここ切れてるやつね。
そう、それでなんか下はビリビリだったり、うん、下はなんかスケスケだったり、
うんうん、そう、スケスケある。
そう、
なおちゃん透けてるよね。
そう、透けてるか破れてるかの二択です。
確かに普通の服着てるとこあんまり見たことないかも。
そうだよね、
うん、
でもなんかワンピース最近ね好きそうで、なんか、
あ、そうなんだ、
いつもフリフリワンピース黒み系統の最近。
へー、意外。
でも
意外なんか分かんないけど、
ちゃんと腕が破れてる。
あ、そこに入れてくるのね。
自分出してきちゃってんのよ。
そこがなおちゃんの個性なのかもしれない。
そうそうそ
う、うん、
風通しのため。でも冬くんのにね、
確かに。
この間もすごかった。背中がすごい開いてた。
うん、出したいのかな。
そうなのかも。もしかしたらそうなのかも。私は、うん、私腕が多分長いんですよ。
うんうん。
だから今着てる服もそうなんですけど、伸ばしても絶対にツンツル点にならない袖の長さのものを買うようにしてるから、
うん、
あんまり途中から破れてるみたいのはあんまり着ない。
うん。
肩出てるのとかもあんま着ない。
確かに、ユナも着ないかもな、
うん。
家族が否定してくる気がする、買うときに。
ユナちゃん、それはって。
うん、なんか、だらしないって言われる気がするかも。ちっちゃい頃に言われて、やめた気がする、買うの。あまり目いかない、そっちに。
だよね、お金。うん、なんか似合う人は似合うじゃん。
そうそうそうそう。
でも多分自分は、うん、 違うんだろうな。そう、
なんかボロ雑巾みたいになっちゃったら嫌じゃん。
そうそう。なんか私が来たらなんかもう自力で破いたみたいになっちゃうから。
そう、だからなおちゃんとか似合うから。
そう。お姉さんだしさ。
ね、そう。
だから、まあでもあのジーンズは知ってる、うん、あの、すごいダメージでかすぎジーンズ。あれはやりすぎでした。
膝出てるやつだよね。
そう、すごいぶち破ったみたいになっちゃった。
愛知県アジの開きを開かせない協会会長さん、なおちゃんですね。
また？
はい。4期生のゆむきなおがトーク番組に出演し、年齢を聞かれた際に時期によりますけどと言い放ち、話を振られてからたった3秒でお笑い怪獣であるさんまさんの膝を打ち砕いてしまいました、
うん、
24歳になる年だけどまだ23歳という意味だったらしいのですが、
う
ん、ずっと補足をしてくれていた隣にいたシソンヌの長谷川さんの顔が非常に疲れていました。これ見た見た、このシーン。見たわ。
確かに早生まれか。あ、でもゆなちゃんも早生まれだし、
あれみゆちゃんも、
私も早生まれだ、
うん、みんな3日生まれじゃない。
そう
やって言えばいいのか。そうだよ。
あ、そう、え、本当だ、みんな3日生まれだ。
1月、2月、3月。そう、みんな3日生まれ。
私1月3日で、なおちゃんが2月3日、
私3月3日、
3月3日、
う
ん、
そう。
すごい、
覚えやすいよね、みんな
ね、共通点あった、うん、来年の1月に何歳になります。
私若く見られたいからそのままの年齢言っちゃいます。
でもね、なんかね、うん、学年を勘違いされがちで、
あ、そっか、そうだよね、学生だとね、
そう、なんか、あやねん、どんな年なんだみたいな、あ、違う違う違う、そっちじゃない、
あるある、いや、でもレイちゃんと同い年なんだって。
そう
でもね、本当に5ヶ月しか変わんないから。
え、だよね。
そう。
そうなんだよね。
そんなにね、あれなんだけど、まあ同い年なんだけどね。
うん、
ちょっと学年は違うけど。
そうだよ。
ほぼ同い年。
違う国行ったら同い年だもん、多分。
うん、そう。
そうだよ。日本にいたら同い年じゃないだけ。うん、でも早生まれなのに、なんか、言わない人って言いますよ。なんか、
なんだ
4月1日生まれの人が同い年の中で最年少なの、多分。
そうだね。
で、4月2日の人が同い年の中で最年長なんだけど、うんうん、4月1日の子がいたの、小学校の時に、うん。その子はなんかもう、一個下だから本当はみたいな、なんかよくわからないことをずっと言ってて。
でもどっちでも選べるんだもんね、そこら辺の付近の人は。
そう、多分、確かそうだった気がする。
ね、続いて、神奈川県 3歳のサイさんからです、
はい。
山下美月さんについてです。山下さんは国商国産を PR するイベントで記者の方から国商国産を PR するキャッチフレーズをお願いしますという無茶ぶりを受けて、ほっと一息温めます、皆さんの心を癒し茶をと推し食材であるお茶にかけたキャッチフレーズを披露していました。美人でありながらダジャレも得意という好感度爆上げを狙ったキャッチフレーズをいじっちゃってください。
もうすごいよね、あの水木さんってブログの最後にさ、
うん、
昔からさずっとダジャレをさ、
うん、
書き続けててさ、本当にすごいなと思う。
すごいよね、作家ついてんのもしかして。
あ、そういうことか、
考えてもらってた。
だからなくならないのか、ネタも。
確かに、だってさ、うん、ブログなんてさ、もう何百とか上げてるわけじゃん。
何千とかいくんじゃない。
やっぱり
いるのか、
いんのか、書いてもらってんのか。
でも本当にいないとしたらさ、すごくない？
すごいよね。
すごい、毎回毎回
調べてんのかな。
思いつくのかな、なんかペットボトルとかこうやって見たりしてさ。
ペットボトルむずくない？
なんかこうやって目に入ったものでさ、パッてさ、思いつく才能なのかもしれない。
え、すごすぎじゃない？それは。
うん。
キャッチフレーズ。
続いて、チカラくん？か？カタカナ？これは漢字？チカラくん？チカラくん？リキくん？わかんない。松尾美優さん。
はい。
です。いじりたいのは。
嘘？
いつもいい子だと自称する松尾美優ちゃんは、実は毒舌だけでなく他人の不幸が大好きなんです。
そんな、
乃木坂スター誕生番組の最終回の収録に終わった後、号泣しているヤクボちゃんの隣に立ちピースしたりウィンクしたり、ヤクボちゃんを見て爆笑していました。ゲストさん、こんなに優しい美優ちゃんを思いっきりいじめてください。
あー、でも、うん、違うんです、私は、
うん、
あの46時間テレビあったじゃない、うん、の時の運動会では、うん、あの佐藤理香が泣いたんですよ、
うん、
泣いてて、あの徒競走で多分自分のせいでなんかゆっくりになっちゃったみたいなんで泣いちゃった、うん、あと他にも 何人か泣いてる時とかでも私は絶対笑ってるんですよ、
うん、そのイメージある。
でなんでかっていうと、うん、ちょっとでも元気になってもらいたいっていうのがまず一つあるんです、うん、
あら、
だいたいなんかたまに誰か泣くじゃない、
泣くね、
でも絶対笑ってるの、
笑ってるね、
でも絶対笑ってくんないの、泣いてる子は。
確かに。ユナも泣いてるとき、みゆちゃん に笑わされても全然動じないで動じないっていうか、なんか涙がもう悲しいモードに入ってるから、う
ん、なんか笑ってほしいの。
え、笑えないよ。
だからなんで泣いてんのって言って、うん、泣かないでって言いに行くの。
あ、
でも大体うざがられる、
うん、いや、みんなうざがってないよ。すごい嬉しいと思う
絶対嬉しい、うん、今んところ喜んでる人はね見たことない。
あ、本当に。
うん、うん、あっち行ってってやられる。
嘘、かわいそう、それ
だから一人でずっと笑ってるだけ、
うん、なるほどね、それがこう見えてたわけだ。
そう、でもヤクボちゃんの時は、うん、ヤクボちゃんはもう1ミリもこっちを見ずに、うん、うーんって泣いてて、もう、多分ね、私がどんなにふざけてようがね、うん、気づいていなかったと思う。
あ、なるほど、気づかないパターンもね。
気づいてほしいの、
うん、
みんな笑おう、
みんな笑おう。確かに泣いてるとね、みんな心配しちゃうしね。
そうだよ、私は泣かないな。
続いてのコーナーはこちら、
余計な一言。
はい、
あ、すごいワクワクする。
このコーナーはリスナーの皆さんが言われた余計な一言や言っちゃった余計な一言を教えてもらって、私たちが同じミスをしないためにお勉強するコーナーです。
余計なドリーミングガールゆなちゃん最近なんか余計なこと言ったりやっちゃったりしました？
なんだろうな、最近なんかあったかな。私本当にこの仕事を始めてから記憶力の低下が著しくて、
うん、
最近のことを本当に覚えてない。
昨日のことも思い出せない
ね。え、そう、
言われたりした？じゃあ、
え、絶対言われてる。私ね、今実家に帰ってんだけど、
うん、
おばあちゃんが余計な一言をよく言ってくるんです。
あ、
でもういいやと思って、
うん、
昨日は車の中で無視した、
うん、おばあちゃん
悲しんでるかも今。
悲し
ん、
泣いてるかも
今。そう、なんかね、あの仕事のことをずっと聞いてくるから、
あ、
もういいじゃんと思って無視してみた。それもいいじゃん
ってなっちゃうかも
そう、
確かにね、お家だとお家の違う話したいもんね、
うん、そうなんですよね。
じゃあ紹介していきましょう、
はい、
埼玉県そんなバナナさんからです。僕の大学の同級生に、めんどくさいから髪はまだ切らないと伸ばしている子がいるのですが、僕はその子に対して、絶対切った方がいいって、短いの似合ってるからと悪意などは全く込めていないつもりで言ったところ、
うん、
じゃあ今の髪長い状態は良くないってこと？と言い返されてしまいました。
ミュージャーみたい。
確かに。やだ。確かに聞きようによってはそう聞こえるかもしれないと思うと、ちょっと余計だったかなと感じています。これはいい、言ってきたあれ、この子が、ちょっと、そういう子だったんだよ。
じゃあ多分気分だよ、気分。なんかちょっと、気が立ってた時に言われて、うん、はって思ったんじゃない、
うん、てかね、めんどくさいから髪はまだ切らないっていうのも、もしかしたら嘘なのかもしれない、
う
ん、伸ばしたくて伸ばしてんだけど、そういうのが素直に言えないから、そう言ってたら、なんか絶対切った方がいいって言ったら、はてめえに何がわかんないよってなっちゃったのかもしれないから、
絶対そうだよ。
これは意思の疎通ができていなかっただけで、なので別に反省はしなくていいと思います。
はい、そう思います。
はい
続いて愛知県ヤギさん。先日友人の恋愛相談に乗っていたのですが、うん、最後に友人が、まあ俺たちってやっぱモテないんだなぁと言って話を締めましたん？俺たちとは思いましたが、モテないのは事実なので言い返せませんでした。余計な一言で僕を巻き込むのはやめてほしいです。
勝手に、
勝手に僕たち、自分も俺たちに
仲間意
識、え、なんかさ、仲間だと 思われてるからさ、ちょっとこっちだけさ、うん、彼女作ってさ、
うん、あ、やり返す、
ちょっとやり返したくなっちゃう。
仲間じゃないですけどって、うん、そういうなんか悪気のない感じのさ、うん、やつを論破するのって難しそう。
難しい
モテなくても大丈夫。
そうだよ、いつか結婚できるよ、
うん、大丈夫だよ。
本当ですか？
うん、多分
モテた方がいいですよ。
え、そうなんですか？
いや
モテた方がいいか。
私は大体嫌われてる。
そう？
でも今日初めて
告られた
なわけあのお土産くれた子がいました。
ああ、モテてる、モテ始めてる。
あのお菓子くれました。でもみんなに配ってて、うん、で私とそのいつもこしょこしょ話してる友達が帰ろうとしてたら、うん、いりますかって言ってくれて、
きっとみえちゃんと話したかったんですね。
でも話したことないもん。
だから話したいんだよ、影から見てて。あ、今日もみえちゃん綺麗だな、可愛いな、話したいなって思って
る。名前間違えられてるから大体の人に。高田さんだから
なんでなんで、あ、
結構間違えられて
る。え、なんで間違えられる方なの？
でも多分私の名前を知らない人が多いと思う。
え、なんで高田さんになっちゃったの？
わかんない。
他にもあるじゃん、なんか佐藤とか山田とか。
え、わかんない、高田さんだから。
え、なんで高田さんなの？
初めて話した子に、うん、 高田さんはみたいな、
え、なんで、
え、誰誰誰みたいな、高田梨沙さんでしょみたいな、え、誰誰誰みたいな、
え、じゃあ誰かと間違えられてんじゃん。
え、いや違う違う、
そんな名前の人いない、
いないいないいない、だからなんか松尾さんって覚えてくれてる子もいるの、
うんうん、
何人か、
うん、
で女の子は基本松尾って言ってくるの、うん、でも何人か多分まだ高田さんだと思ってる人はいる。
え、なんで高田さんなの、どっから来たの、
わかんないわかんない、なんかコミュニケーションどんなすぎて私が、
うんうんうん、
だからなんか名前覚える必要もないと思われてるから、うん、もう何でもいいかみたいな、
だとしても高田さんって言わなくない、
そう、なんか新しい名前できたんだ、よろしく、
よかった よかったのか、
うん、よろしくね、
はい、
続いて福井県おひまさまさんからです。
はい、
高校の合唱コンクールで僕たちのクラスが優勝することができ、クラス中大盛り上がりで、普段はめちゃくちゃ厳しい担任の先生も喜んでくれました。そしてクラスで記念写真を撮ることになって並んでいると、ある男子が先生俺のスマホでも撮ってくださいと言ったのですが、うん、その瞬間先生がスマホは校則で禁止されてるでしょとブチ切れて、空気が凍った状態でみんなで写真を撮ることになりました。その男子の余計な一言は卒業まで語り継がれました。
うわー、余計な一言。
え、これはさ冗談で言ったのかな。
え、すっごいさ天然なの、じゃあだって学校に泊まっちゃいけないのにさ取れてって、うわーやったね、これは
これはなんか気の毒だな、その子も、うん、なんかえー、ごめんなさいみたいな、今ならいけるかなって思って言ったとしたらさ、うん、すごく気の毒だと思う。
ちょっとかわいそうだな。
ね、なんか、もう今ならみんな仲良しみたいな感じで言ったならすごいかわいそうだけど、でもわかる、合唱祭とかってさ、なんかお母さんとかも見に来てたりするじゃん、うんうん。だからなんかちょっと校則と離れた、ね、空間になる空気あるけど、ダメなのはダメなのか。
ダメか。
学校なんて送られてこないよね。
何が？
学校のさ集合写真とかってさ買う制度じゃん。だからデータでもらえないからさ。
確かに。
どうしてたんだろう。え、データなんですか？やっぱり最近の小学校はすごいな。
ね、なんかさ番号とかさ封筒にさ、うん、書いてさ、そうそうそう、お金入れてさ。
私全然知らない他クラスの全然仲良くもない女の子がカレーを食べてるワンショットを小学校の時間違えて頼んじゃったことがあって。
どうすんのそれ。
しかも別にカメラ目線とかでもないの。ただその子をなんか、撮った写真を間違えて注文しちゃって、え、これどうしたらいいのって思って、すごい一人で反省したことある、
なんかさ、あれさ、すごいさ、いいよね、あの制度。学校にモテてる人がいて、
うん、
そう、その人の写真をみんな買ってて。
え？何それ？
そう、だからその制度なくなったらなんかみんな寂しいなっていう。
でもそのかっこいい子に別にお金はいかないんでしょ？
そう、お金はいかないけど、そう。
それ
買って。そんな何番買おうって言って買ってました。私は絶対そういうのやりたくないしやられたくないんだけど、
うん、
すっごい
やられてそう。
やられてないと思う。
かわいいもん。
だって近寄りがたいと思うよな。
絶対そんなことないよ、うん。
東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、あっという間にエンディングです。
いかがでした？
なんかまた新たに気づいたんだけど、
うん、
このベイ FM でやらせていただいている自分の番組とちょっとなんか雰囲気が似てるから、どういうテンション感で話したらいいのかつかめないです。
つかめないです、う
ん、そう、2週間もう4回出演させていただいたけど、
うんうんうん、
なかなかつかめないですね。
でもなんか私はクロミちゃんがもう独特のオーラを放ちまくりだから安心してた、うん、今日。
あ、今日、うん、あ、よかった。
特に今日2本撮って、うん、ゆなちゃんが回しあったじゃない、うんうん、なんか、あ、すごい気が楽って
よかった。そっか、今普通のテンション。え、なんか上げたらいいのか、こうどの私で言ったらいいのか。いつも自分の番組は結構低めで落ち着いて。
そうなんだ。
もう23時だから、あの、高くてもちょっとあれかなと思って。
眠りにつく時間だ。
そう、もう素のゆなって感じ。
え、でも何でもいいよ。
あ、何でもいい。
気分でいい。
あ、ほんと？
すっごいテンション高かったらテンション高くていいし。
うんうんうん、
なんか、あ、ちょっと今日眠いなって思ったら全然あくびしていいし。うん、もう、れいちゃんあくびしながら私の話聞いてたから。
え、かわいい。
だからもう全然大丈夫。
なるほど。
じゃあ今日は好きなように来てください。
こんな感じでした。ありがとうございます。はい、はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク相談アンダーバー TFM。ぜひフォローして、ハッシュタグ、のぎだんをつけてつぶやいてください。
この後、オーディでアフタートークもありますので、皆さん聞いてくださいね。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は、乃木坂46柴田優奈と
松尾美優でした。
また来週。ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
乃木坂46柴田ドリーミングタイムです。
もうそれは正式名称。ユナはどこ行っちゃったの？
どっか行っちゃったみたい。
どっか行っちゃったんだ。ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談なアフタートークのお時間です。お、メールがありますね、
はい、
滋賀県少年カラーさんからです。今回のゲスト、美優ちゃんのお姉さんに質問です。え乃木団でもたびたび話題に上がる美優ちゃんのお姉さんは、美優ちゃんとは違ってパリピだと聞いていますが、いつもはどんな感じのパーティーをしているのですか？またお姉さんから見て大学生になった美優ちゃんパリピになったと思いますか？ちょ、お姉ちゃんいないんですけどここに。なぜ？あ、でも、うん、昨日お姉ちゃんと、うん、明日のゆなちゃんとラジオなんだって言ったら、うん、もう私も呼んでよって言われました。
これはあるんじゃないですか？
行っていいなら行きたいって言われました。
じゃあもう次ぐらいにね。
でもね、声が似すぎてて、多分どっちが喋ってるのか
分かんない。こんな感じなの、お姉ちゃんの声。
でもこれよりも3割増しぐらいでテンションが高い感じ。
え、可愛いですね、兄弟揃って。
で、なんか 300% ぐらいの勢いで喋ってくる、
う
ん、
え、見たことある気がする。
あの私はあのトイストーリーとかに出てくる、うん、あの妖精さんみたいな、頭がファーってカラフルな妖精さんに似てるねって言うと怒る。
誰トイストーリーカラフルな妖精いたっけ？
そう、あるんですよ、可愛、うん、いんです、うんうん、似てるねって言うと怒られる。お姉ちゃんですか？
でもお姉ちゃんと連絡したことあります、私。
え、そう。喜んでた。
そう、お姉ちゃんにみゆちゃんのアカウントから連絡してゆなですってお話ししました。
鎌倉行った時はなんか風に吹かれすぎてて、うん、ふざけてる。だからいつも変顔するんですよね、あの人。だからまともな写真がなくて困る。この風に吹かれちゃってるもん。
あ、美人だ。
なんかエンジョイ大学生って感じ。
エンジョイ大学生だ。
すごい
綺麗、美人。
成人式の着物着てた時が、毎日和服でいてほしいって思って、
で、みゆちゃんがずっと大人になったらお姉ちゃんに似そう、うん、
でも本当になんか似てないんだよね、
うん、
全部、
うんうん、なんか系統違うね。
全部似てないけど声だけ似てる。
すごい。もうラジオやったら分かんないね、どっち
が。絶対そう、なんか人に言われて気づいた。でも声は、うん、
聞いてみた。
友達のお姉ちゃん、友達の電話に私が勝手に出ても、うん、お姉ちゃんだと思って勝手に話し始めちゃう、どんどんどん。
でそんなに
似てんだ、分かんない分かんない分かんないみたいになるじゃん、
うんうん、
そうすると、え、なんでこの間のさみたいな感じで、友達もハイテンションだから、うん、だいたい私って気づかない。
すごい。
え、どうなんだろう、私はパリピになったと思うのかな。なった？なってないよね、
みゆちゃんが、
うん、
パリピ、
うん、
パリピ感ないな。もうお嬢様、清楚なお嬢様感の方が強い。
嘘、
パリピ感より。
それはそれで売れていい。
あ、よかった。あ、そういうこと。
弾けてますかね、
うん、弾けてる。学校で誰とも喋ってないみたいだけど
弾ける様子がなくて、うん、でもよく友達に突っ込まれるのは、うん、何階だろうが絶対に階段で上がるの、私が。
なんで？
エレベーター気まずいじゃん、一人で乗ったら。しかも混んでるから、エレベーターが。嫌だから、もう何階だろうが、十何階だろうが歩く。
すごい。
っていうのをいつも突っ込まれる。なんで歩いてくんのって。
いやー、みんなびっくりだよ、それは。続いて、東京都、ちょちょいの貯金さん。
はい。
僕は初めてのお菓子作りで、ウイローを作りました。これって変ですか？では
。ウイローって何？
ウイローってあれ、なんか羊羹みたいな。
ウイロー
食べたことないけど。
わかんない。
ないですね。
ウイローって何？
ウイローってなんか、
私羊羹も食べたことないんだよね。
え？
すごい。
え、羊羹って何なの？ゼリーなの？
砂糖、
あんこなの？
砂糖、砂糖。
あんこ、だってあんこって大福とかに入ってるものじゃないですか。
それがなぜか、
それをなんで固め、
え、ウイローって羊羹と何が違うの？
え、え、美味しそう、美味しそう。え、私スワマ大好き。
食べたことないや、スワマ。
え、美味しそう。作ったんですか？どうやって作ったんですか？聞きたい。
確かに。でも初めてでウイロを作るのすごい
ハードル高くない？
なんかクッキーとかじゃないんだ ね。
え、すごいね。洋菓子の方がさ、ね、作るってなるとさ、
イメージあるよね。
イメージあるじゃん。
和菓子作るのすごいな。ウイロって何でできてるんですか？
あんこかな。
だって羊羹があんこでしょ？
え、じゃあウイロ
は何？
なんだろう。
食べたことないな。
和菓子って何なんだろう。
成分は薄力粉、片栗粉、砂糖、水。
そんなシンプルなんだ。
じゃあ結構もちもち感が、食べてみたいウイロー、
食べてみたいね。
この前宮崎県旅行行ったんだけどさ、その時にウイロー屋さんっていうかウイロー結構売っててさ、食べればよかった、全然引かれなくてさ。そっか、水が成分、水結構使うんだ。
水が多いね。
食べてみたい。味はするんですか？ただ甘いだけ。
優しいお味なのね。
いいね。どっか売ってないかな。
お菓子作る。
ないかな。
でも作れそうなの
ね。でも実家にいた時はね、よくやってたけども。
作ってた？
そう、でもこっちに来たら全然、もう乃木坂入ってからは全く作んなかった。
私はあれですよ。ちょっと、そういう、お菓子って、あれなんですよね。ちょっとでも間違えたらグラムとか。全然違うものになっちゃう。
なんだちょっと間違えたぐらいじゃなら
ないよ。
嘘。
私なんかクマさんのクッキーを焼いたのに、なんか全部耳とかも弾き飛ばされちゃって、なんか燃えちゃって、だからなんかもうそれがあってからはもう全部ハロウィンとか、みんなさお菓子さ作ってくれる子とかいるじゃん、
ね、いるね。
でも全部買ってき
たのにしてる。そうなんだ。お料理向いてないタイプ、
お料理巻き巻き卵は作る。
何、巻き巻き卵って、何巻き巻きって何、普通巻くじゃん卵焼きって。
だから巻き巻き卵だよ。
卵焼きとはまた違うの？
巻き巻き卵。
なんで卵焼きだよね。
巻き巻き卵。巻き巻き卵です。
じゃあ今度食べさせてね、巻き巻き卵。巻き巻き卵、
いやだ、出来たてが一番美味しい。
じゃあ食べに行くわ、みゆちゃんちに。
おいでじゃ
あ。はい、
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。それではまた来週金曜にお会いしましょう。乃木坂46松野美優と
乃木坂46柴田優奈でした。
バイバーイ。